Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 15, verse 5.
詩編15章、5節を開けてください。
Who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent. Whoever does these things will never be shaken.
金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して揺るがされない。
The title of today's message is Citizens of Heaven, Part 5, Attitudes to Money and Conclusion.
今日のメッセージのタイトルは天国の市民 Part 5, 副題はお金に対する姿勢、そして総括、まとめです。
Today we come to the fifth and final part of the series Citizens of Heaven on Psalm 15.
今日はシリーズ天国の市民の最終回パート5になります。
In this psalm, the psalmist David inquires of God about how the citizens of heaven ought to live.
この15章で詩編作者のダビデは天国の市民はどう生きるべきなのか神に尋ねています。
The first verse deals with our dwelling place in this life and the next.
第一節はこの世での人生とその後の住まいについて書かれています。
Most of the rest of this psalm deals with the way people who are citizens of heaven are to live.
そしてそれ以降は天国の市民の生き方についての内容です。
We need to realize two things about this psalm.
この15章では2つのことの認識がいります。
Firstly, it is written when people were living under the old covenant.The grace of God had not yet been revealed. It was only a distant promise.
一つ目に、この詩編は人が神の古い契約の下で生きていた時代に書かれたものということです。まだ神の恵みは掲示されておらず、人々にとって恵みはまだ遠い約束のものであったということです。
Secondly, while we still remain in our corrupted human bodies, we are at war with sin.
二つ目に、人間は罪深い肉の性質を持つものであり、誰でも自分の内にある罪との戦いを持つということです。
The Bible shows us A perfect standard that we can reflect upon to see where we fall short.
聖書は私たちに神の完璧な基準と私たちがいかにその基準を満たさないものであるかを示しています。
And looking at this perfect standard should bring us to an attitude of humble repentance.
そのことが私たちをへりくだらせ、そして悔い改めに至らすものなのです。
With the Holy Spirit's help, we can grow towards God's perfect standard.
悔い改めに至り、その上で聖霊の助けで完璧な神の基準へ向かって成長していきます。
Unlike what we normally do in multi-part messages, I'm not going to summarize the previous parts right now in the introduction.Rather, we will review the principles we've examined in the previous parts in the conclusion of this message.
いつもならシリーズでお送りするメッセージは 前置きの部分でフィードバックをしているんですが、今日は終わりにまとめとしてここまで見てきた原理原則を振り返ることにします。
In today's verse, there are two attitudes that a citizen of heaven should have in regards to money.
今日の御言葉の箇所には、天国の市民が持つべきお金に対する姿勢、態度が二つ示されています。
Now, I must mention there are some extremes that some people in some churches hold in regard to money.
まずここで教会においてお金に関して極端な考え方をしているところがあることを、述べたいと思います。
On one hand is the glorification of poverty that when taken in an extreme can be really detrimental to the development of nations.
まず極端な例の一つが貧しさを称える教会の形です。考え方です。貧しさを称える。こういうふうに極端に捉えられると、そこに国の発展が損なわれてしまうという結果に陥ります。
And because it also creates a kind of a lazy attitude.
そしてまた貧しさを称えすぎると、人が働かずに怠慢になってしまう態度も生まれてきます。
On the other extreme is the prosperity doctrine, which says that all believers should be healthy and wealthy.
それと、これと正反対の極端な考え方が、繁栄主義です。神を信じる人は皆健康で祝福であるべきとする繁栄主義です。
People who follow prosperity doctrine think when they get sick or lose money, then it is because they lack faith.
この繁栄主義をフォローすると、繁栄主義をフォローする人は、病気になったりお金がなくなるというのは信仰に欠けるからと思ってしまいます。
I believe that bothThese two extremes are not biblical.
この二つの両極端なお金に対する考え方は聖書的なものではありません。
So we need to take a more biblically balanced approach in the way we have our attitude towards money and wealth.
私たちは聖書を幅広く見て読み取り、お金と富に対する姿勢、考え方を持つべきです。
And before we move on into the two attitudes to money that can be found in today's verse, let's first read some advice which the Apostle Paul gave Timothy.
では、今日の御言葉に示されるお金に対する二つの姿勢、態度を見ていく前に、まず、使徒パウロがテモテにアドバイスした内容を読みます。
Let's look at 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 11.
では、テモテへの手紙第1、6章9節から11節です。テモテへの手紙第1、6章9節から11節です。
Those who want to get rich fall into temptation and a trap into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。
For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.
金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。
But you, man of God, flee from all of this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness.
しかし、神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。
In the world's eyes, money is the key to everything, and the people of this world are hungry to get as much of it as they can.
この世の見方は、お金がすべての鍵であって、この世がすべてだという人は、できるだけたくさんのお金を手に入れることに熱心です。
It is true that money is useful for doing many things, and if we have money, we should use it wisely to expand God's kingdom.
いろいろなことをするのにお金がいるのは事実です。でも、神を信じる私たちは、お金があるのなら、それを神の御国を広げるために賢く使うべきです。
However, if we begin to love money and gaining it, we'll soon compromise our relationship with God and others.
私たちはお金を愛してしまい、お金を追い求めるようになると、すぐに神、また神や他の人々とのつながりにおいて妥協が生まれていきます。
We need to pay attention that the love of money is a root of all kinds of evil and don't go down that dark path.
お金を愛することが、お金を愛することがあらゆる悪の根であるということに注意を払うのです。愛すること。そしてお金を愛してしまうと下っていくのは闇の道です。そこへ行かないようにすることが大切です。
So let's learn now about the two attitudes to money that can be found in today's verse.
それでは今日の御言葉にあるお金に対する二つの態度、姿勢について学びましょう。
The first attitude is generosity.
一つ目です。お金に対する天国の市民が持つべき態度。その一つ目は寛大さです。
The first part of verse 5 says, Who lends money to the poor without interest?
今日の御言葉5節に、金を貸しても利息を取らずとあります。
In the Boyce Bible it says, The one who does not lend money with gain in mind.
音声バイブルには、金儲けをしようと思ってお金を貸すのではない人とあります。
In the Hebrew text, the words to the poor are missing.
英語の、新改訳聖書には5節に貧しい人にという言葉が入っているのですが、ヘブル語の原文にはこの貧しい人という言葉は入っていません。日本語訳にも入っていません。
Does this mean that the loaning of money and receiving of interest is not what citizens of heaven ought to do?
この5節の御言葉は、お金を貸して利息を取ること自体が天国の市民がやるべきことではないと言っているんでしょうか?
The Bible doesn't outrightly forbid the receiving of interest, but it does say in the Old Testament, do not chargeinterest to your fellow Israelites, which could also be taken under the new covenant as to your fellow Christian brothers and sisters.
聖書には利息を取ることを禁止するということは書いてありません。でも旧約聖書の中にこういう文があります。イスラエルの同胞に対し利息を取ってはならない。イスラエルの同胞に対し利息を取ってはならない。これはこの文は新しい契約新約、にあってはあなたの同胞であるクリスチャンの兄弟姉妹に対して利息を取ってはならないと取れるんです。
In medieval times, the Catholic Church forbade the charging of interest in Christian countries, but the Bible doesn't absolutely say we can't charge interest at all.
実は中世の時代、カトリック教会はクリスチャン国から、利息を取ることを禁止したんです。でも聖書は全く利息を取ってはいけないとは言っていません。
I think the more important principle is that of generosity.
ですから、ここの、金を貸しても利息を取らずという御言葉のにある大事な、もっと大事な原理原則は寛大さであると私は思っています。
Let's look at Luke chapter 6 verses 34 to 35.
ではルカの福音書6章34、35節を見ます。ルカの福音書6章34、35。
And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full.
返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。
But love your enemies and do good with them, do good to them, and lend to them without expecting anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked.
ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き方の子供になれます。なぜなら、糸高き方は、恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。
In the world's eyes, when they loan money to people, they expect to receive that money back.
この世の見識では、人にお金を貸すときにはお金は戻ってくるものと思っています。
If a borrower defaults on repaying the money in the world, the lender may use many legal and sometimes illegal tactics to get the person to repay.
借りた人が返すことを怠るなら、 貸した人は法的な手段を使うことになりますし、違法なやり方で取り返すかもしれません。
In the world, the poor who are considered a high risk are only loaned money at very high interest rates, which keeps them in a cycle of poverty.
この世でお金を借りる人というのはリスクを高く伴う貧しい人たちです。この貧しい人たちがその貧しさのサイクルの中にはまって高い利子でお金を借りるんです。
This kind of thing is oppressive and not something that the citizens of heaven should be doing.
これは抑圧になります。ですから天国の市民がやるべきことではありません。
If we have money, it is because God has given it to us as a stewardship.
神を信じる者たちでお金があるという意味は、お金の管理人として神がそれを与えておられるのです。
Placing money in an interest earning bank account is better stewardship than just keeping it in a safe or burying it. See Matthew 25:24-27.
神によって与えられているお金を安全なようにキープしたり隠しておいたりすることよりも利息がつく銀行口座に入れる方がより良い管理者ということになります。これはマタイの福音書25章24節から27節にあります。
However, the money God has placed in our stewardship might be even better used to help others in many kinds of ways.
ただお金の管理者として神に託されたお金なら他人を助けることに使うということはより良い道です。
Here are some kinds of ways we might be able to make better use of the money God has given us. For example, giving to the poor.
例えば貧しい人にあげる。
Providing education to people.
人に教育を受けさせる。
Creating a website to share the gospel.
福音をシェアするサイトを作る。
Helping someone start a business.
ビジネスを立ち上げようとしている人を助ける。
Or investing into businesses that are socially responsible.
社会に責任を持っているビジネスに投資するというようなことがあります。
Don't worry about the risk of losing the money, because when we use it to expand God's kingdom,God will repay us generously.
自分に託されているお金を神の御国を広げることに使おうとして失ってしまうかもしれないリスクについては心配はいりません。
So let's be generous to others.
なぜなら神は惜しみなく返済してくださる方だからです。他人に対する寛大さを持っていきましょう。
アーメン。The second attitude to money is that of fairness.
二つ目です。天国の市民のお金に対する態度。二つ目。公平さ、公平さです。
This second part of verse 5 says, Who does not accept a bribe against the innocent?
今日の御言葉に、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らないとあります。
In those times, the judiciary was a little different compared with today.
当時の司法制度は 今日のものと少し違っていました。
There were many judges in the land, and their decision was final. There wasn't really a concept of an appeal system.
土地ごとに裁判官がたくさんいて、その裁判官の決定で物事は終結でした。されていました。
There was a kind of hierarchy of judges, but it wasn't for appeals.
控訴という、控訴するという概念はありませんでした。確かに裁判官の中には階層はあったのですが、それは控訴のためのものではありませんでした。
The hierarchy existed so the more difficult cases could be sent upwards until they got to someone experienced enough to make a judgment on them.
裁判官の中にあった階層は、難しいケースがある場合、より経験豊富な裁判官によって裁きを行うためだったのです。
Let's look at Exodus chapter 18, verses 19 to 23.
では、このことを出エジプト記で見ます。18章、19節から23節です。出エジプト記、18章、19節から23節です。
Listen now to me, and I'll give you some advice. And may God be with you. You must be the people's representative before God, and bring their disputes to Him.
さあ、私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように。あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。
Teach them his decrees and instructions, and show them the way they are to live and how they are to behave.
あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。
But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men, who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens.
あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。
Have them serve as the judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter because they will be able to share it with you.
いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。
If you do this, and God commands, and so God commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied.
もしあなたがこのことを行えば、神があなたに命じられるのですが、あなたは持ちこたえることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。
Now when this system was set up by Moses, it worked well, but in the later books of the Old Testament,We can read that things started to get corrupted.
この制度がモーセによって始められたとき、うまくいきましたが、後に旧約聖書を見ると腐敗していったのがわかります。
Judges under this kind of system had a lot of power, And when the people of the land turned away from God, the judges started to become corrupt.
この制度の下では、裁判官がいろいろな力を持つことができて、イスラエルの民が神に、後に神に背を向けるようになると、この裁判官たちもそれにつられて、いい加減になっていったわけです。
In a lot of the world today, there are very different justice systems.
今日では世界の多くはこれとはとても異なる裁判の制度を持っています。
And there are not normally so many judges compared to the number of people living in the country.
人口は多いですが、普通はそんなにたくさん裁判官がいるわけではありません。
So the majority of us are not in a position of judge.
ですから、ほとんどの人が裁く立場にはいない人たちです。
Matthew Henry thinks that this order to give faith. Matthew Henry thinks that this command against bribery equally applies to any public officers.Not to take bribes in order to give favorable treatment to a person paying the bribe.
マーシュー・ヘンリーによると、この御言葉の賄賂を批判するこの御言葉の命令というのは、どんな公的な役人にも当てはめられるものだとしています。どんな公的な役人にも当てはめられるものだと。賄賂を差し出す人に対してそれを受け取りもらった人の便宜を図るのは悪いことだと示されているとマシュヘンリーは言っています。
And I can also agree with his reasoning.
私も全く同感です。
For example, imagine ifA builder bribed the public officer who was checking if a building was safe for earthquakes.
例えば、もし仮にある建築業者が地震に対する安全性をチェックする役人に対し賄賂を渡したらどうなるでしょう。
If the public official took the bribe and passed the building without doing a proper check, and if later that building collapsed in an earthquake,Then innocent people would suffer because of a bribe.
その賄賂をもらった役人が地震のチェックを怠り、自分の仕事を次に通過させたならどうなるでしょう。
However, I think there's an even bigger principle here that applies to anyone, even if you're not a judge or a public officer.
そして後になってその建物が壊れたら、罪のない人々がその賄賂のせいで苦しむことになるわけです。私はあなたが裁判官や役人でなくても、あなたに関係してくるより大きな原理原則がここに存在していると思います。
And that is the principle of fairness.
それは公平さだと思います。
Treating all people, especially God's people, equally.Regardless of their wealth or status, and regardless of what we might get from them in return.
すべての人々に対し、特に神を信じる人たちに対し、その富や地位、そして見返りに関係なく公平に人を扱うこと、これが天国の市民の行うべき態度だと思います。
Let's turn to James chapter 2 verses 1 to 4.
ではヤコブの手紙2章1節から4節を見ます。ヤコブの手紙2章1節から4節です。
My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, we must not show favoritism.
私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。
Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in.
あなた方の会堂に金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、また、みすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。
If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, Here's a good seat for you, but say to the poor man, You stand there or sit on the floor by my feet.
あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人には、あなたはそこで立っていなさい。でなければ私の足元に座りなさい。と言うとすれば。
Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts?
あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。
Now, it might not be the rich that we favor, but it could be those who are cool, or those who are good-looking, smart, or of a certain social class, etc.
私たちが好意的になってしまうのは、金持ちではなく、かっこよい人、ルックスの良い人、頭の良い人、ハイクラスの人かもしれません。
And when we give them favorable attention and overlook someone else who might really need to speak to us, aren't we denying someone justice based on a benefit we are receiving?
そういう人たちに関し自分の関心を取られ、そういう人たちを見上げてしまって、本当に話をする必要のある人を自分が見落としてしまっているとしたら、それは自分の受け取れる利得が土台に存在して公平さを否定していることになりません、なりませんか?
Let's meditate on this. Think about this.
このことを深く考えてみましょう。
Let's make an effort to treat all of God's people fairly, regardless of what benefit we might receive.
自分がどんな利得を得られるかということではなく、神を信じるすべての人たちを平等に扱う努力をしていきましょう。
アーメン。
アーメン。
And now we're going to look at the conclusion of the Citizens of Heaven message.
それでは天国の市民のまとめをやります。
The third part of verse 5 says, Whoever does these things will never be shaken.
今日の御言葉五節の最後に、このように行う人は決して揺るがされないとあります。
Just as God's heavenly Mount Zion cannot be shaken, neither will a person who walks in God's ways as a citizen of heaven.
神の国、シオンの山は決して揺れ動くことがないように、天国の市民として神の道を歩く人も決して揺るがされることはありません。
That kind of person will truly be like the wise man who built his house upon the rock. See Matthew 7 verses 24
to 25. そういう人はまさしく自分の家を岩の上に建てる賢い人です。これはマタイの福音書7章24、25節に出てきます。
No matter what storms of life they might face, they will remain firm.
そういう人は人生のどんな荒波にも固く立ち向かえるのです。
In conclusion, let us look at what we have learned about how the citizens of heaven ought to live.
それではまとめとして天国の市民はどう生きるべきなのか、これまで学んできたことを見ていきましょう。
Firstly, citizens of heaven dwell with God.
まず一つ目、天国の市民は必ず神とつながって住むということです。
On this earth, corporately in the church and privately in personal devotion.
天国の市民にはこの地上では共同で神に向き合う教会があり、また個人的には神と向き合うデボーション、祈りの時を持ちます。
And after this life is over, there is an eternal dwelling place with God in the New Jerusalem on the holy mountain of Zion.
そしてこの世での命を終えた後、その後には聖なるシオンの山に建てられる新しいエルサレムに永遠に神と住みます。
Secondly, citizens of heaven are transformed from the inside out.
二つ目に、天国の市民は皆神によって完全に変えられます。
By avoiding wrongdoing.
悪いことをせず、正しいことを行います。
By doing the right things and by proclaiming righteous ways to others.
そして、正義、正しい義の道を人にも語っていくことによって変えられていきます。
Thirdly, citizens of heaven maintain right relationship with others.
三つ目に、天国の市民は他人と正しい関係を維持します。
By not speaking bad about someone to other people.
人の悪口を言わず。
By doing right actions towards others.
人に対して正しく行動し、
And by not speaking bad words directly to someone.
人に向かって良くないことを言わないのです。
Fourthly, citizens of heaven maintain their integrity.
四つ目に、天国の市民は高潔さを保ちます。
By avoiding bad company, especially false believers.
悪い仲間、特に偽物の信仰者を避け、
By keeping good company, that is fellowship with the true saints of God.
良い仲間を持ち、そして交わり、これが神のセイントとなっていく人です。
And by keeping their word, no matter how hard it gets.
そして自分の言ったことはしっかり守るのです。
And fifthly, today we learned that citizens of heaven have the right attitude to money.
そして今日学んだ5つ目に、天国の市民のお金に対する、天国の市民はお金に対して正しい姿勢を持つのです。
By putting generosity above seeking profits.
自分の利得よりも人に対する寛大さを上に置く。ということです。
And by treating others fairly, regardless of their wealth or status.
そして、富や地位に関係なく、人を公平に扱うということです。
If we examine ourselves against these things regularly and humbly ask God to help us align our behavior with these principles, then we will truly be citizens of heaven.
これらのことを自分なりに定期的に調べ、これらの原理原則に沿って自分が行動できるよう、神の前にへり下り、神に助けを求めていくとき、人はそれぞれ天国の市民となっていきます。
Let us walk in these ways.
その道を歩いていきましょう。
アーメン。